ゆりねの元気かな。この番組はシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。リスナーの皆様と共にハッピーなひととき過ごせますように。ゆりねの元気かな、始まります。
どれくらい経ったのでしょう。今でも時々思い出すあの頃の心踊った思い、大好きだった、いつもいつでも君の笑顔が頭から離れない。おはよう
こんにちは、ゆりねです。11月1日配信、ゆりねの元気かな。今日も聞いてくださってありがとうございます。はい、今日はゆりねさんは結構元気です。最近、午前中に収録するのが多かったんですけど、今日はもう夕方過ぎて夕ご飯も食べて、それで今収録をしてますから結構元気ですね。ちょっとこう声のトーンが高いような気がしませんか。自分でも喋っててすごくそう思います。そうなんでね、どうぞ皆様今日もゆっくりまったり聞いていってくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今日も張り切って参りたいと思います。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ゆりねです。11月もうね、あっという間に秋になり、もうちょっとで冬が訪れる時期になりました。徐々にね、こう寒くなってきて、だんだんね、こたつおこたが恋しい時期になってきましたね。私も、こたつはないんですけどね、電気カーペットを引きました。まだね、電気カーペットを使ってはいないんですけど、それでも朝晩ちょっと寒い時は電気ストーブは使ったりとかしてます。このラジオを聞いてくださっている方は、沖縄から北海道までつつうらうら皆様いらっしゃるのかなとは思うんですが、でもどうなんだろう、北海道の人はどのくらい寒いのかなね、沖縄の人はまだちょっとあったかいのかなとか思ってます。私のね、まあ、こんな話をしてもなんですけど、元旦那は奄美大島の人なんですよね。それで奄美大島なんてね、自分の中では全然もう、何ですかね、こう、自分の頭の中に、想像できる範疇ではなかったんですけど、 まあね、その元旦那さんと知り合って奄美大島っていう場所を知るきっかけになって、まあね、とっても素敵な場所なんだなと思っていますけれども、まだ一回も行ったことがありませんね。まあ娘たちはね、多分その奄美大島のね、南国の血が混ざってるんでしょうね。だからまあ何ですかね、元気はつらつ、あのオープンな感じのところもあるけど、でもそう、うちのね2番目の娘はね、どっちかっていうとあの、アジア系の、まああのベトナムとかね、あ、行ったことがあるんですけど、結構ね現地の人に間違われちゃったりとかねするような感じなので、まあ、どっちかっていうとアジア系の顔してますね。だから写真とか撮って、あ、この前ね、お友達がなんかね韓国に行ってちょっとアイドルっぽいことをやってたお友達がいるんですって。で今はまあそれも解散しちゃったのかなんだかよくわからないんですけど、まあでも韓国に行った人とうちの娘と写真を送ってきてくれたんですよね。あの韓国で活躍してたね人と娘と写真を撮ったのを送ってきてくれて、そしたらね二人とも本当になんか韓国の人じゃないかって思うくらいなんかアジア系の顔してましたね。はい、まあそんな話をして、どうしてこんな話になったんでしょうか。今日はですね、私はここのところ、ふと思う、なんでかなーって思うことがあって、毎回ねテレビをふっとつけるんです、夕方。そうするとそれがいつも5時55分なんですよ。その5時55分っていう555ね、555をこの3日間毎日見てるんですよ。不思議ですよね。毎回テレビをつけるタイミングが5時55分なんです。もうね、多分これは、神様からの何かねメッセージじゃないんだろうかと思って、私は555の意味で検索してみました。そしたらなんかね555のエンジェルナンバーとかっていうのが出ていて、それでまあ来るべき時が来たみたいなことが書いてありました。だから全て、そのチャンスをねものにできる時期だから、とにかく前に進みなさいみたいなことがね書いてあったので、ああこれは私は前に進んでいかなければいけないのかなと思ってます。そんなんで、ここのところね、何が一番自分の中で興味が湧いてるかというと、あの占いにねすごい興味が湧いてしまって、今までは本屋さんに行って、健康本のところをね本当にずっと一周くらいして、何かいい健康のヒントはないかなとか思って健康本コーナーをうろついていたんですけど、最近あの健康本コーナーも一回はするとうろつくんですけど、でもその後に必ず占いの本がね置いてあるところの占いコーナーで、占い本コーナーのところに行くようになったんですよ。そしたらなんかあのゲッターズ飯田さんね、今まであのゲッターズ飯田さんがテレビとかに出ていても私はあまり興味がないっていうか、あの前からも言ってますけど、私はあのみんながいいと思うものはいいと思わないようなひねくれ者だから、あえてね、あえてですよ、あえていいと思わないようにしようと思ってるひねくれ者だから、あんまりその興味はなかったんですけど、それでもあの前ゲッターズ飯田さんの、本じゃない監修された雑誌を紹介したと思うんですけど、それを読んでからなんか共感できるところがあって、ゲッターズ飯田さんの占い本とかをちょっと読んだりとか、ほうふんふんとか、あとは自分が一泊彗星とかっていうね、あの生まれ年なんですよ。だからその一泊彗星の人の運気とかね、そういう本を読んだりとか、なんかねいろいろしていて、最近占いに凝ってるっていう感じなんですよ。それでね、今のこのコロナ禍の時代、自分の中でも多分何かね、あるんでしょうね。あの何かに頼りたいとか、何かを信じる目安、目標、そんなのを得たいとか、そう思うんでしょうね。あ、心の支えなのかな、なんか知んないけど、ちょっとね占いに頼りたくなるわけじゃなくて、占いを見てみたくなる、どうなんだろうってね思ったりとかっていう感じの 時期です。今皆様はどうでしょうか、このコロナ禍の時代ね、これからどうなっちゃうんだろうって思っちゃいますけど、それでも本当そうですよ。私全然お友達とも会ってないし、まあね、あえてね2人くらい2人で会う分にはどうにかね感染予防しながらお茶とかご飯とか食べれるかなと思うんですよ。で3人以上になるとちょっとまだ勇気が湧かなくて会ってません。でお二人じゃない2人でね会う分にはどうにか、斜めに座って話をしてそれで帰るっていうねその感じでやるんですけど、でもね全然気にしない人もいるみたいで、もう3人4人当たり前に普通にご飯して帰ってきたとかお茶して帰ってきたなんていうことを聞いたりして、大丈夫なんだろうかって私は思っちゃうんです。まだね私はねそれが勇気が出ません。やっぱコロナにかかりたくないし、もしかしたら私もかかってるかもしれないから移したくもないっていうところもありますからね、まだはっきりわからないので、まあ、手探り状態でコミュニケーションを取ってるような感じです。はい、それでは、後半もねちょっとね占いのこと話します。で私の歌を聴いていただこうと思います。今日はいつもとは若干テイストが違う私の歌を聴いていただこうと思います。いつもはねメジャーキー、元気いっぱいな感じの曲が多いんですけど、今日はマイナーキーを1曲目からお届けしようと思ってます。少しねいつもと気分を変えて、今日は占いのことをねちょっと話そうと思ってるから、少し暗闇の中ちょっと迷い込んでみませんかっていうところで、はい、ゆりねさんの歌で夢うららお聴きください。
傷ついた今日を
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、最近ね、ゆねねさんは、テレビをいつも夕方つけると5時55分で555がもう3日も連続して目に飛び込んできたって話をして、まあ占いにねすごく興味を持ってるって話もしましたから、今日は数字の意味なんかをねお伝えしていこうかなと思っております。で、ゆねねさんは数秘術もねちょこっとかじりましたから、その数秘術の本がいっぱいあります、お家に。で、その中から、今日は数秘術バイブル、ガイアブックさんから出ている本をね、結構分厚い本を参考に話します。その数字の持つ意味ね、まあまず0からいきますよ。0から9までいきます。0は終わりなき無限の存在であり、無でもあります。記号が円形で、円には始まりも終わりもないことから永遠を意味します、っていうことなんです。だけど制約も意味します。ゼロになることでもあるため、破滅も意味します。つまりゼロは矛盾する存在ね。結局ね、ゼロはね、未知のものを超越した宇宙なのです、っていうことです。だからまあゼロは宇宙です。はい、じゃあ1いきます。この1から9までは長所と短所、短所じゃない、課題ね、それを言っていきますね。1、長所ね、力強さ、独立心、前向きな態度、独創性と個性、勇気、リーダーシップ。課題は自己陶酔してしまう、一人ぼっちで誤解されていると感じてしまう、自信を持つことを密かに恐れている。そうなんだ。傲慢さとうぬぼれがある、短気さと強情さ、脅迫観念にも似たひたむきさがあるっていうところです。まあ1はね、とにかくリーダーシップね、それでイケイケゴーゴーの人ですね。で、まあこう一生懸命行き過ぎちゃってね、周りが見えなくなっちゃって、気づいたら誰もいなくなっちゃったみたいな人が1、人っていうかそういう特徴があるのが1ですね。はい、で次2です。長所、協調性、思いやり、感じがよく、そつがない、親切で優しい、繊細、感情豊か。課題、傷つきやすい、人に頼りすぎる、内気、批判的、人につけ込まれやすい、痩せ我慢をする。まあ、2はね、どっちかというと家庭的な数字ですね。で、まあお母さんの数字とかね言いますね。次、3ですね。3は、子供の数字とか言いますね。長所は特創的、陽気、順応性、アイデアマン、表情豊か、社交的、ね、3は本当に無邪気な数字ですね。課題、無駄遣い、のんきすぎる、軽薄、派手、平凡、大人げない。派手と平凡って書いてあるけど、なんかちょっと矛盾するような気もしますが、でも3の人は、その人がいるだけで周りがね元気になるっていう、そういう要素を持っています。3の人っていうか3っていう数字ね。はい、次4です。4、長所ね、実際的、適切な行動、忠実、責任を果たし、法を守る、忍耐強く、冷静、信頼できる、計画的で手際が良い、目標に向かって真面目に働く。課題、用心深くてね、特に臆病になってしまう、感情を表に出さないため冷たい印象を与える、想像力の欠如、倹約しすぎる、 人に厳しく当たる、ゆっくり行動できないっていうところです。まあ、私はバースデーナンバーが4なんでね、このね、まあ、融通が効かないっていうんですかね、そういうところがあるのかもしれません。それで私はパッと見、すごくなんかね、硬そうに見えるって言われますね。で、まあ、歌を歌うと全然違うっていつも言われますけどね。まあ4、土台が4なんだから見えちゃうんだろうな、そういうふうにと思いました。次、5、長所、創意と好奇心、適応性、分析能力、行動力、多様性、豊富な経験から学んでいる、自由奔放で冒険好き、課題、信頼できないことがある、落ち着きがない、責任感がない、自制心にかけわがまま、視野が狭い、反抗的で不器用。はあ、そうなんですかね。まあ5はでも自由奔放ですからね。まあ水の、ように流れていく、変化する、形を変えるっていうのが5です。次、6、長所、平和を愛し信頼できる、美しいもの、楽しいものを作り出す、協力的、人生の楽しみ方を知っている、一家の女神、家族との連帯感が強い、課題、嫉妬深い、怠け癖、現実逃避癖がある、騙されやすい、うぬぼれが強く独りよがり、世話好きのおせっかい、家庭の暴君っていうとこですけど、まあ6はね、伝統的なことを重んじるような、そんな数字ですね。7、長所、賢く思慮深い、衝撃的な変化を起こす、商品で控えめ、あと霊的、自制的で意志強固、優れた分析者、課題、凝り深い、凝っちゃうんですね、荒探しをする、挑戦として近づきがたい、孤立してる、悲壮感が漂って、悲壮的、ひねくれた性格、あららら、ひねくれた性格なんですか。まあね、課題ですからね。はい、8、長所、有能な管理者、指導者、権威がある、成功欲、非常に実際的、大金の管理ができる、圧倒的な存在、野心的で金欲化精神にあふれている、使命感を持ち運命を信じている、課題、権力を雇用する可能性、目的のためには手段を選ばない、重要な資源を無駄遣いしている、貧欲、物質主義的、嫉妬深い、戦略好きっていうところですね。最後、9です。長所、人道主義で同情心が熱い、ロマンチックで想像力豊か、自分のことを後回しにする、魅力にあふれカリスマ性がある、思いやりが深い、冒険好き、情け深い、課題ね、傲慢になるところがある、極端に走る、時に不純な動機を持ってしまって、目的は手段を正当化すると信じてしまう、虚栄心が強く自慢話をする、思いがけないところに偏見と独裁が現れる、時に人を思いやれなくなる、気づかないうちに人付き合いが悪いっていうところです。まあね、こんなんで0から9までちょっとね、数字の持つ意味というか、こんな性質があるんだよなんて話をしていました。で、じゃあちょっと私の歌をここら辺で聞いていただこうと思います。実は私は11月5日に、ちょっとしたオーディション番組じゃないんですけど、ちょっとしたそのイベントに参加します。で、そこで歌う曲、なんとなく君に会いたくなってという曲を歌うんですが、それを聞いていただこうと思います。ゆりねで、なんとなく君に会いたくなって。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは11月1日ゆりねの元気かな、そろそろ終わりの時間になります。じゃあ最後の言葉で、皆様に送ります。まあ、これは前も私この方の言葉を言ったと思うんですけど、ヘンリー・フォードさん、ヘンリー・フォードさんの言葉をねお伝えします。この方は、アメリカの実業家の方ですね。フォードモーターの創業者の方っていうことです。この方はとてもいい言葉をねたくさん残してますね。その中で今日は、皆様にこの言葉を送ります。本人ができると思えばできる、できないと思えばできない、どちらにしてもその人が思ったことは正しい、というところです。そうですね、何でもそうですね。できると思えばできることが多いし、できないと思えばもう本当にできなくなっちゃいます。私、今日ピアノのレッスンに行ってきて、楽譜を見ないで、何ですか、その感じゃないんですけど、1オクターブ上の音を、楽譜を見ないじゃなくて指を見ないで、弾きなさいって練習をしてるんですよ。だからドレミファソラシドっていうのを弾いたら、今度高い音のドレミファソラシドっていうのを弾くんですけど、それを、指を見ないでね弾きなさいっていうのをちょっと練習してまして、でなかなかできないんですよね。でも半分 50% くらいはできるんですよ。 50% くらいの割合でね。でその時に先生に言われました。できると思えばできます、できないと思ったらできませんって言われました。だからやっぱり何でもそうですけど、自分を信じてできると思ってやるっていうのが大切だなと感じました。はい、そんなところで皆様、今日も長々とお付き合いいただいてありがとうございました。このねコロナ禍の時代、このコロナ禍の今、心がとても疲れてしまって少し弱っているなぁなんて思ったら、あー、まあまあまあまあ、そうです、占いとかね、そういうものをやってみるとか、本を読んでみるとか、そんなんして少しね自分のいいところ悪いところとか、あ、当たってる当たってないとかってね、そんなもんでそんな感じでワクワクしてみるのもいいかななんて思いました。はい、で最近私は占いを読んでワクワクして、あ、そうそう、こんなところがある、あ、こんなところもある、あれでもこれ違うよなとかね、思いながら、はい、楽しんでますってところでした。はい、最後までありがとうございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。皆様のアカウント ID じゃない、番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どうしどうしフォローお待ちしてますね。それと最後にお知らせです。11月5日にツイキャスで動画生配信があります。チャレンジ42というね、チャレンジする、まあ、オーディションみたいなものなのかな。そこで、まあ、1曲だけですけど歌わせてもらいます。まあ、7時からね、夜の7時から3時間生放送らしいんですけど、その中で、まあ、ゆりねさんは多分1曲しか歌わないから、あの出番は5、6分しかないと思いますけど、もしもお時間ありましたらぜひ、ゆりねさんの姿を見ていただけると嬉しいです。はい。で、そのチャレンジ42のツイキャスの URL は、私の番組紹介ページ。一番最初の私の番組のね、説明文のところに載っけときますから、ぜひ皆様、11月5日夜の7時以降になって、もしも覚えていたら9 クリックしてみてください。はい、それでは11月16日またね、皆さん元気でお会いしましょう。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。じゃあまたね、バイバーイ。